始めましょう。では午前からの続きになっていきますけれども、富があり、そして偶像礼拝も行っていたエルサレムとユダの町に対して神が裁きを行われる。で、その時にこのユダとエルサレムのみならず、この主の日というこの終わりの日の神の裁きの幻へと移っていき、そこでこのすべてのものが、頼るべきものがこう取られていく。そして神の怒りの御顔を彼らが見なければいけないという、そういうところで終わり、そして22節が第一で、花で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。でこの話を3章で見ていきます。では一節をご覧ください。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。すべての頼みのパン、すべての頼みの水、勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、50人体の長と長官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかけるもの。ということで、支えと頼り、安全保障であり生活の保障、これを神が取り除かれていきます。で、一つ目が、すべての頼みのパン、すべての頼みの水、食べ物とそれから、飲み物、これを取っていくよということを神様はおっしゃっておられます。私たちは毎日これがあるから、助かっているわけで、で、神を信じるものであれば毎日感謝する必要がありますよね。日ごとの糧に感謝を捧げてあげて、日ごとの糧を与えくださいとイエス様が言われた、これに感謝をすべきなのにもかかわらず、私たちは、人間はそれが当たり前のものであると、そういうベーシックな、この人にあまりにも空気のようになっている基本的なものを感謝しなくなっていくわけなんですね。終わりの日の特徴というのは感謝をしないものになると聖書に書いてあります。で、どうでしょうか、この地域は停電よく起こりますか。あまり起こらないですね。水が、断水もほとんどないですね。この中でそういう国に住まれたことのある方、アメリカ、日本以外の国に住んだことのある方いらっしゃいますか。先進国ではなくてね。なるほど。いかがでしたか、満州は。ちゃんと安定した水供給ありましたか。電気供給ありましたか。なるほど、いいですよね、素晴らしいですね。けれども、多くの国で、この停電が抜き打ちで起こり、断水も抜き打ちで起こるわけですね。その時にその水がいかに大事か、電気がいかに大事かということを、私たちは知らされる。なんで原発事故が起こったかというのも、そういうことを無視していたんですね。問題は電源だったんですね。他は全部 OK だったんですね。で、電源も使えないということを想定してなかったっていう。でも私たちの生活も同じじゃないでしょうか。電源が使えないということを想定して生きているでしょうか。ですよね。そういうことがなくなっていくよと、なくしていくよと神が言われて、次に勇士と戦士ですね。これが3節には出てくる、今度は50人の隊の長とというふうに書いてあるように、軍事的なものであります。で、これも取り除くよと神様が言われているわけです。 まあ、アメリカの国は、そうですね、でも、分かんないですけど、日本の国は、これが実感が持てないと思うんですね。平和がずっと続いて、いますので、この、アメリカとの同盟であるとか、まだ自衛隊がいるであるとか、まあ、そういうものに頼って、まあ、生きて、まあ、いるわけなんですよね。でなければ敵が来るわけなんですよね。アメリカも同じですよね。で、そういうものに頼って生きていっているわけです。で、次に出てくるのが裁きつかさですね。これはいわゆる行政で長を務めている人たちであります。カリフォルニアの州知事であるとかですね、その他の、ね、連邦政府の人たちであるとかですね。で、そういう人たちが取り除かれていくよと。で、興味深いのは占い師、預言者ですね。もうここで混乱している状況が分かりますか？占い師と預言者が同列に並んでいる。つまり聖書の言葉も、この大事にするけれども、同じように人の言葉も大事にして生きているから同列になっているわけなんです。ですね。で、この預言者といっても、おそらくはここで言っているのは本物の預言者ではなくて、この民に都合の良いことしか話さないですね。人が喜ぶことしか話さない、そういう預言者であります。でもこれも取り除かれると。そして他の技官であるとか賢い細工人、これは、いわゆる偶像を作っていく人たちですね。まじないをかけるもの、これを神が取り除かれていくわけなんです。で、ここで私たちには2つの選択が与えられます。1つは 神様に呼び求めることです。神様、助けて、あなたが私の神です。このように告白することもできれば、さらに認めずに頑なに生きていくことも可能なわけなんです。で、その頑なに生きていく道を選んでいく姿が4節から書いてあります。私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおのの仲間同士で相虐げ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶるということで、ここで神様の裁きの姿として、若者たち、気まぐれ者が治めさせるようにするよということなんです。先ほど話しました。神に立てられている権威があります。上から来る権威は全部神から来ているんだよと、ローマの13章の1節に書いてあります。で、その権威のもとで、その権威が正しいという話をしているのではありません。権威は間違っているんです。間違っている場合もあるんです、たくさん。けれども、それは神から来ているんだよ。その権威の中で、福音の中に生きていく必要があります。ダニエルがそうでした。横暴な王であるネブカデネザルを敬い、ネブカデネザルの中で動いていきました。そして初代教会のクリスチャンたちも、そのパウロが権威に従いなさいとこういうふうに言っているところで、相手は誰かといったらネロ皇帝です。もうクリスチャンを、恐ろしいほどに迫害した皇帝であります。そしてもちろん腐敗しています。今のアメリカの政府の腐敗なんてもう比べ物になりません。で、そのようなところで人の作った制度に従いなさいとペテロは言いました。迫害しているクリスチャンに対して、制度に従いなさい、敬いなさい、そしてあなた方の正しい行いを見て他の罵る者たちを恥じらせるためなんだよと、このように言っているわけなんです。ところが、神様を認めていかないで、いつまでも自分の問題と捉えないで、いろんな悪いことが起こっている中でですね、日本の中で、またアメリカの中で、自分の周りの中でいろいろ起こっている中で、いつまでも周りのせいにしていくとどうなっていくか。特に国のレベルにおいてはどうなっていくかというと、結局若い者、気まぐれな者が私たちを治めていくようになるんだよということであります。よく言われる話は、指導者が悪くなっている時というのは民が悪くなっているからだ。民が悪いから悪い民の代表なんだよと。 ということなんです。ですから今ここで若い者たち、気まぐれな者、そして仲間同士で愛しいたげとあります。でこれも、互いに非難する、批判する、取りなすのではなく批判するんですね。私たちに委ねられていることは取りなすことです。何かあたかも自分が神から使わされて預言者であるがごとく、その何か少しでも間違っていると見えるものに対して批判の矛先を向けていく、それで神様の仕事だと思っていく。そして、まあ、私はずっと、まあ、ここにも来て終わりの日について話しています。週末について、まあ、その予言の、ね、中身をずっと話していって、でつぶさにこの週末の特徴というものを見ていくときに出てくる言葉が高ぶりというのがあるんです。反キリストが高ぶって大きな口を持っているというのが出てきます。そして今度は教会の中での高ぶりが出てきます。それは偽教師というものがいて、そして第二ペテロの手紙と、そしてユダの手紙、これをですね、あの後で読んでみてください。そこに出てくる人たちの特徴は、この栄誉ある者たちですね、権威ある者をそしるっていう言葉が出てきます。動物のこの直感的な本能のようにそしっていくという言葉が出てくるんですよね。ですから、私たちは見方を変えていかなきゃいけない。確かに世の中は悪くなるんです。これからもっと悪くなります。では私たちは何をすればよいのか。それは取りなしをしていくことです。あのアブラハムがソドムとゴモラ、そこにいたロトの家族のために取りなしを捧げたのと同じように、私たちはまだ口を出す前に主の前に出ていって、その人のために祈っていく。自分と考えが合わない人のために祈っていく。この人は間違ってるんじゃないかなって思う人たちのために祈っていく。もちろん指導者のために祈っていくわけなんです。まあ皆さん日本人なので、まあ、この話もしてもいいでしょう。脱線していますが、私は自分で変な日本人だと思ってます。例えば民主党の政権の時には野田首相、本当によく頑張ってるじゃないか。そして原発事故が起こった菅野首相、よく頑張ったじゃないか。東電も頑張ったじゃないか。そして今安倍さんがいます。頑張ったじゃないか、頑張ってるよと、こういうふうに言いたいんですけど、言えないような空気が充満しています。マスコミ、そして周りの人たちはみんな批判することだけです。考えてみてください。逃げなかったんです。東電は今でも供給されて安定されてるんです。と首相だってそうです。一人の公務員です。彼だって取りなして感謝を捧げなさいというのがテモテの第一の2章に書いてあります。これが初代クリスチャンの特徴であります。迫害されているクリスチャンたちが政府を批判することはありません。それは怖いからじゃないんです。祈る対象なんです。批判する対象じゃないんです。中国のクリスチャンに聞いてみてください。共産党がなくなってほしいなんて祈ってないです。これは神の御心だと祈ってます。祈って、今は共産党の上の人たちが宗教はキリスト教は認めていかなければいけないということを 2,3 年前に発表しているんです。祈りの力なんです。出稼ぎに来て何も食べるものがなくて困っている、そういう人たちが家の教会の人たちに助けられてイエス様を信じている、こういう人たちの祈りで世界が変わるって、国が変わっていくんです。しかしユダの人たち、エルサレムの人たちはそれがないんですね。いつまでも人のせいにしている、人に頼っている、神ではなくて。それでこういう状態になって、次に6節、その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う、あなたは着るものを持っている、私たちの狩猟になってくれ、この乱れた世をあなたの手で治めてくれ。その日彼は声を張り上げて言う、私は医者にはなれない、私の家にはパンもなく着るものもない、私を民の首相にはしてくれるな。とにかく表向きだけでも頭になってくれということです。だから街灯を持っていたら、ここで見てください、着るものを持っている狩猟になってくれ、その見た目ですね、見た目がその王として成り立つ人であれば全然経験がなくてもやってくれというんです。どうですか、今の社会はどうですか、日本、アメリカの国は、日本の国はどうですか。なんで芸能人が出るんですか、政府の中で。まあ本当に活躍、本当にもう分かってる人、ちゃんとしてる人ももちろんいますですね、もちろんいます。そういう人たちを僕は批判しているんじゃなくて、そうではなくて、なんで 見た目によって判断するんでしょうか。それは裏返すと、神に立てられた人をずっと拒み続けているから、そういう人しかいなくなっているんですね。そして次に、これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。で、このように今度は口と行いが主に背いている、そして顔つきがそのことを表している、つまり、もう悪いことを言っていることを公に大広げに、ためらいもなく話している、あのソドムと同じですね。ソドムも大広げに集団で、同性の人をレイプしようとする、強姦しようとするですね、まあ、そういうことを行っていて、隠そうともしない。今まで悪いことというのは当然隠すんですね。そうですよね、盗人がですね、泥棒が昼間には来ないわけですよ。罪というのは隠れたところで行うものです。ですね。だから聖書の中に隠れたことを行っている、隠れたことの計りごとを神主が来られる時には全部明らかにするという聖書言葉があります。そして裁くよと。けれどもそれも乗り越えてもっと邪悪になると、昼間の時に、このようにして悪いことを行っていくようになっているんだよということです。これももう説明は必要ないでしょう。私たちが生きている社会が今そのようになっているわけなんです。そして義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者はざわざわいあれ。災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。ここでチャンスがあるんだよという十節が、義人は災いだよ、だ悔い改めることができるんだよ。こんなに世の中が悪くなっても、このユダとエルサレムが非常に悪くなったとしても、ここでも義人、つまり神の前でへり下って悔い改めて主に立ち返る可能なんですね。運命ではない、こういう世の中だから私はもうダメだではないんですよね。そうではなくて、むしろ輝くことができる。黙示録の一番最後のところに、開かなくてもいいですけれども、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。不正をする者はますます不義の中に陥っていく中において、聖とされた者たちはますます清いことを行うことができる可能なんだよ。同時にそれが存在し得るんだよと。だからリバイバルが必要なんですよね。私たちが主にその場で立ち返っていけ行って、そしてその世の中の正反対の動きに影響されないで、もう黙々と牛のようにですね、黙々と私たちは光の道を歩むことが可能なわけなんです。今日もここにアメリカに戻ってきて、今日っていうか、その今回戻ってきてですね、また兄弟とですね話して、日本の状況はどうなってるんですかと、まあ、皆さんも興味あるかと思います、聞きますね。で、悪いですよ、もうおそらくはもう今まで以上に悪いでしょう。次に何が起こるかということを思いますけれども、じゃあがっかりするか、じゃあもう絶望的、自暴自棄的になるかって言ったら、そうではなくて、今神様から与えられることを黙々と行っていく。で、そういう小さき声っていうのは簡単にかき消されていきますけれども、いいんです、行っていくんです。そうしたらイエス様の、イエス様がこの足を折ることもなく、この伝えてってイザヤ書に書いてますけれども、折ることもなくこのへりくだった柔和の姿でやっていったら、全世界にその公義、つまり正義が広がっていくっていう、そのイザヤ書の予言に書いてあるんですけど、キリストの予言、そのように必ず光が打ち勝つんですね。アメリカでも同じです。今起こっていることでがっかりしないでください。今周りで起こっていることで、ああって言って、そしたら世と同じですよ。神から言われていることを行っていくんです。 そしたらそれ自体がもう光ですから、必ず光が暗闇に打ち勝っていきます。打ち勝たないように見えますけれども、柔和なものは幸いです。何ですか？その人は地を受け継ぐからです。柔和な人のこと、人こそが地を受け継ぐことが可能なんですね。それで2つの選択があって、次 悪者は災いがあると。で次12節で、我が民を幼子が彼を敷いたげ、女たちが彼を治める。我が民をあなたの指導者は迷わす者、あなたの道をかき乱す。はい、幼子、女と先ほどの若者と同じ流れの中にあります。女というと、この、ユダの、国の中ではアタルヤという女性が、誰かだ、イザベルの娘かな、イザベルの娘じゃないや、イゼベルの娘かな、そうじゃない、そうだ、イゼベルの娘。あの一時期ですね、このヨシャパテが、このアハブと縁を結んだっていう話がありますね。それから、この血が、このユダの王朝の中にも入ってきて、アタルヤがそうなんですね。孫娘だったかな、やっぱり確かアハブの孫娘ですよ。でそしてその王様が、エフによって殺された後で残ったんですね、残って、そして、他の息子たちをみんなその殺しちゃうんですよ。で自分がこの王として振る舞って、でも一人だけ隠すことができて、ヨアシか、7歳になるまでですね、宮の中で隠してですね、祭司が隠していて、でそれで7歳になってその民の前に出して、そしてアタルヤを、殺すわけですね。クーデターだってね、もう、謀反だ謀反だって言うけど、どっちが謀反だって、もともと謀反やってたのはそのアタリアの方だってなんですよね。でこのように女が治めるようになっていくと。そして次に幼子って書いてるんですけれども、これはですね、物理的な幼子、幼子って言っても例えばヨシアだっているしね、8歳の時から治めて、そういう話じゃなくてですね、これ精神的な幼児なんですよね。アハブがそうだった、北では。で南ではアハズですね。これ7章から出てきます。で彼は本当に弱い人でした。神により頼むということは大人がすることですね。大人でなければ神の前に単独で立つことはできません。聖なる正しい方の前に立たなければいけないんです。私たちはただ一人で、誰にも頼ることはできないんです。でもその前に立つときに、だからこそ唯一の弁護者であられるイエス・キリスト、自分の正しさではなくてイエス様の正しさ、イエス様が私のために血を流してくださった、この正しさで神の前に出ていくことができるわけなんです。だから本当に厳かなことであって、これをするには大人の何ていうの、霊って言ったらいいかな、スピリットって言っていいかな、これが決断、イエス様に従う決断っていうのはこの決断が必要なんですよね。でこれができない、甘えん坊なんですよ。いつも誰かに頼りたいんですよ。だから明日学びますけれども、7章からですね、このアハズの話が始まりますが、主を試してみなさいとこう言ったのに、私は主を試しません、印はね求めませんって言って、もう優しくですね、もう印までも与えてあげるよって言ってるのに、神様がそうじゃなくてね、アッシリアに頼んでいくんですよ。でこのアッシリアに頼んだらですね、今度はですね、ダマスコの方まで行ったら、ダマスコに祭壇があった、ダマスコの神様の祭壇があった。ダマスコ以前僕自分たちをいじめてたんですよね。でいじめてたぐらい強い神様だから、この見取り図をですね、ちゃんと持ってってですね、そして祭司、そのユダの祭司にですね、これでね祭壇を作りなさいと言って、その祭壇に生贄を捧げ始めたんです。だからヤーウェの神以外のものだったら何でも頼っていったという幼い幼児性を持った、王が王となっていくんですよと、ね、今なんでアハズってひでえやつだなって思った時には、ユダの民がそうなってるからアハズが輩出されたんだよというふうにしっかりと取っていかなければいけない。そして神は裁きの宣言をされます。12節から13節から、主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒れしたらせ、貧しい者からかすめた者をあなた方の家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神主の 見つけ、今論争する、わかりますか、あの一章から始まってますね、この法廷の場面をですね、この挙げています。そして神が裁かれるときに民を裁くんですけれども、そこで14節に書いている民の長老とか司もその共に裁きの座につくんだよということが書いてありますですね。証人に立てると言ったらいいでしょうか。これは神に立てられた人たちです。悪い者たちではなくて、神に立てられたこの司たち、長老たちと共にそこで私たち、イスラエルの民が被告民となっている状況が今ここに書かれているわけなんですよね。で、私たちキリスト者が、この終わりの日にですね、御使いをも裁くものになるんだということをあなた方は知らないのですかとパウロが言っているところがあります。第一コリントの確か6章だと思いますけれども、キリストに私たちがまずイエス様が戻ってこられたら引き上げられます。軽挙されてイエス様の裁きの御座に立ちます。そしてそこで私たちの行いが裁かれてって、裁かれるといってもその、罰を受けるということであって、清められる、清くされる、そして栄光の姿に変えられて、キリストと似たものとされるわけなんですね。そしてキリストが戻っていく、私たちもついていく、地上のあれが、あの王国、千年王国があります。でその時に、この黙示録の、すいませんね、20章にこう書いてますけども、4節に、私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。裁きを行う、御使いをも裁く、裁きを共に行っていくという立場に立つわけなんです。だからコリントの教会が荒れに荒れてですね、悪い人がいてですね、そしてこういう不正が行われたって言って、普通の街中にある裁判所で告訴していくと、一体何をやってるんですかと、内部は内部で裁くべきではありませんかって、教会会議の話をしているわけですね。教会会議ってご存知ですか。英語だと Church Discipline って言いますけれども、罪を犯したものをまず1対1で、ね、これお前これ罪を犯してるよってこういうわけです。で、悔い改めたらそこで受け入れるわけです。でもそうでなかったら 2,3 人の証人を連れてきて、そしてやはり罪を犯してるよと、でこういうふうにイエス様言われた通りするわけですね。それでも悔い改めなかったら、教会で全体でこの人はこういう罪を犯したんだよということを行う、これは教会会議、戒めの規則と書きますけれども、それを行うわけなんですよね。でそれをなんであなたたちは行えないのかと、まあ、それがパウロが言っていることであります。そしてその裁きの内容というのが貧しいものですね。これを、これ面白いですね。ブドウ畑をアレスタラスで貧しいものをかすめたものをあなたの家に置いている、まあ、搾取しているわけですけれども、次に砕く、貧しいものの顔をすり潰す、これ分かります。砕くっていうのは脱穀ですよ、潰す。そしてこの貧しいものの顔をすり潰すっていうのは、これオリーブの湯を出すときに圧搾するわけですね。ゲッセマネはオリーブの実の圧搾って意味ですけれども、だからこのそういうひどい仕打ちをあなたたちはしているよということをここで言っているわけです。で次16節、今度はこの高ぶっているシオン、エルサレムをこう、なんていうのかな、色目を使って、こうブランド物で固めている女性に例えてるんですね。主は仰せられた、シオンの娘たちは高ぶり首を伸ばし色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。先ほども話しましたように、神と人との関係を神はしばしば男と女の関係に例えているわけなんです。シオンの娘という言葉がありました。そして教会はキリストの花嫁と呼ばれています。黙示録を読むときに必要なその知識は、この清い花嫁なのか、それとも大淫婦のバビロンなのかですね。その2つに分かれるんですけれども、そのように男と女の関係に例えている、神のみに従っている、神のみにより頼む人をこの清純な乙女と、 言ってるわけです。でここではその逆ですね。あのまあその不貧困というよりも何ていうのかな、そのブランド物で固めてですね、このいわゆる高ぶってるっていうんですか、ちょこっと何かこう、あのこう触れると「ああ汚いわ」とかってですね、この潔癖症でですね。なんか皆さん笑って、別になんか笑かすつもりで何か言ったんじゃなくてあのそういう状態にエルサレムがなってるよと比喩的に神様がおっしゃっているわけなんですね。そしてシオンは、で裁きはこれすごいですよ。主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。でこれからね、かさぶたとかね、そういうふうに書いてありますけども、おそらくはこれは旧約の律法、モーセの律法の背景があると思いますけれども、その雷病についての掟で、雷病といってもハンセン氏病に限らないんですね。よく見てみると重い皮膚病と新共同訳には訳されてますけれども、その重い皮膚病も含むであろうその症状が書かれています。おそらくそのことがこの頭の中に、これ文字通りでもありますけれども、そのこれだけ、英語でヒューミリエイティングって日本語で何て言えばいいのかな、屈辱的なですね姿でもありますけれども、この汚れているという意味も表しているでしょう。そしてその日、主は諸々の飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札ですね、これ偶像もね、あのさりげなくあって、指輪、鼻輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、雨布の着物、ターバン、かぶり物を覗かれる。で、対比です。こうして、良い香りは、そうですね、甲の入れ物ありましたよね。腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪は、ハゲ頭、晴れ着は、荒布の腰巻きとなる。その美しさは、焼け傷となる。ここの姿は、比喩的、その荒廃したエルサレムでもあると同時に、もう一つ文字通りにも起こりました。でこれから読むと分かりますけど、女性たちが、このバビロンによって滅ぼされて捕らえ移されていくときに、文字通りこのような状態になっていったわけなんですね。そうですよね、今のこのブランド物で厚化粧して綺麗な格好でセクシーな姿で現れている人が、そのままこういう牢屋に入れられるというか、包囲されて何も食べ物がなくなったら、その香水であるとかもう全部醜い姿に、あまりにもひどい姿に変わっていくわけなんですよね。で、あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンはさびれて地に座す。これも事実起こるわけです。起こったわけです。戦いがあります。それによって誰がいなくなるかって言ったら、男がいなくなるわけです。そうすると自分が相手にしていた男がいなくなるということが起こり、で、次に4章続くんですね。その日で、ここでね、その日って言ったらね、英語で in that day って書いてます。そうするとね、このその当時の、バビロンの捕囚によってということも含まれるかもしれないんですけども、神が定められたその日があるわけなんですね。多くが、週末、終わりの日にというのがこう含んでいきますね。その日、7人の女が1人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてください。ちょっと待ってくださいね。こういった、はい、男がどんどん死んでってます。だから自分がお嫁に行く男性がいないわけなんです。もう需要供給がもう完全に女性が多くなって、その旦那さんになる人が少ないわけなんです。 そこで自分を売っている姿です。ここでその私と結婚してくれと、ね、普通だったら昔は結納金というですね、それがありますから、その男の方がその娘の父親にお金を払うわけなんです。そうではなくて全部私の方で賄いますよってこう言ってるんです。で、私のそしり、そしりというのはつまり夫のいない女にはなりたくないわけなんですよですね。それでその土地を除くために私にっていうふうに言ってるわけです。7人の女が来ると、7っていうのが完全数ですね。だからここは文字通りのことも含まれ得るんですけれども、そこから一気に週末の話になっていく。そして一人の男というのが誰になっていくかといったら、メシア、キリストご自身になっていきますですね。全てのものが剥ぎ取られていく。先ほど見ましたね、いろんなものに人に頼っていった、生活の例えに頼っていた、全部が取られていく、悲惨な姿になっていく。でもその時に一人の男、キリストにすがりついていくようになるよと。2節をご覧ください。その日主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れたもの、これ残されたもののことですね、遺構と飾りになるという回復であります。主の若枝とあります。これはメシアの呼び名の一つです。メシアの呼び名、キリストの呼び名にはいろいろありますけれども、例えばイザヤ書の中には主の腕って書いてますけれども、このそういうものであったりとか、でもここの若枝というのはもうこれを見たらもうメシアなんだよということがよくわかります。で、有名な箇所はイザヤ書の11章ですね。1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶですね。若枝。そして53章の2節、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。そしてエレミア書の23章の5節、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす、彼は王となって治め栄えて、この国に公義と正義を行う。このように若枝のような方なんだ。目立たない、誰も見ていないけれども、そこには命があるわけですよね。そこに頼っていく、その名前であります。そしてここに書いてある地の実は実、何の実なのか、文字通りの作物ということもあるんでしょうけども、平和であって正義、喜びとかですね、霊的な実もあることでしょう。それがイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。素晴らしいですね。また一個飾りと呼んでますけど、先ほどのエルサレムの、このイスラシオンの娘はなんかそういう着飾ったですね姿でいたんですけれども、今度は本当にこの清い着飾りですよね。清い飾り物であります。正義である、平和である、喜びである、癒しである、こういうものに着飾る。そしてシオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは聖と呼ばれるようになる。ここが特徴です。汚れという言葉がこの エルサレムが汚れていた、偶像で汚れていた、またその不義で汚れている、流血で汚れている、でそういう汚れがあったんだけど、彼らは今度は聖と呼ばれるようになる。で、ぜひ私たちが今年の目標、まあ、これからのクリスチャンの目標として、本当にこれは思い巡らして心の中に刻み込んでいかなきゃいけない問題ですけれども、私たちのクリスチャンの目標が幸せではなく清くなることですね。これをね求めていく。清くなれば幸せになりますよ。でも幸せ求めたら必ずしも清くなることはできないし不幸せになる。清くなること、これは新約聖書にたくさん書いてあります。 あなた方は以前はこのようなものでした。しかしあなた方はこの、御霊によって現れて義と認められて聖なるものとされたんだよ。そしてあなた方に対する神の心は清くなることだよと第一テサロニケの4章に書いてあります。そしてこの聖と呼ばれるようになって、そして皆エルサレムで命の書に記されるんだ。ここも大事ですね。本当に大事、なんか大事なのばっかりありますけども、神には書物があります。そこに名前が記録されています。住民登録のようなものです。神のものにされているかどうかという記録があるわけなんです。そしてモーセが金の格子を拝んで滅んでってしまったイスラエルのことについて取りなしをするために、あなたがおかけになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと祈りました。書物がある。そして黙示録に数多くこのことが書かれていて、命の書、ここに書いてある命の書と、また子羊の命の書という言葉が何度も出てきます。サルデスにある教会に対して、私は彼の名を命の書から消すようなことは決してない。だからイエス様が悪霊を追い出して戻ってきた弟子たちに対して、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。このことをぜひ私たちが静かになって、果たして自分が何を一番気にしているのかどうか、こうちょっと考える必要がありますね。考える時間が必要ですね。何を一番大事にしているのかどうか。一番大事にしているのが命の書に自分の名が書き記されていることをかどうか、つまりキリストにあるものなのか、それとも何か自分がいろんな、さっきも言いましたが、活動してですね、こうこうこうだ、ああだこうだってね、活動してね、そこに自分のアイデンティティを求めているのか、それともクリスチャンであるということ自体にアイデンティティを持っているのか、大事ですね。そして4節、主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清める時と、先ほど話した汚れの話です。で、この汚れが洗われるという話で、また血がすすぎ清められる、これもやはりレビ記にある立法の影響があります。何かというと、不浄の女ですね、お産をした時に流れる血、また月ごとの血、また不正出血もありますよね。その時は汚れているとみなされますですね。で、それが清められるということです。私たちの内側から来るこの汚れを清めてくださる。でも清める方法は水ではなくて、ここで裁きの霊と焼き尽くす霊ってあるんですね。で、この霊、裁きと焼き尽くしというのは罰に定める、罪に定める霊、裁きではなくて、むしろこの清めをもたらし、救い、究極的な救いをもたらす裁きなんだということです。パウロがこう言いました。第一コリントの11章の31節と32節。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。これ矛盾しているように聞いた人はまだ裁きについて分かんないんですね。裁く、ね、まず自分自身を裁きなさいと言ってるんです。いやー私できないですって、ね、これはね、ありていに自分を見ていくということです。神様の言葉に照らして正直になって、自分が何をしてきたかということをこの客観的に吟味していくということです。で、これをやっていくのがクリスチャン生活です。聖書は神の、すべて神の霊感によって書かれたものであり、次何ですか？はい、覚えてらっしゃる方。教えと、戒めと、強制と、義の訓練のために有益です。教えがあって、自分が気持ちよくなるためですか？違うんですよ。戒めを受けるんですよ。 戒めっていうのはお前間違ってるよって言ってるんです。間違ってるのに喜びを覚えられるかどうかなんです。悔い改めることに喜びを覚えられるかどうかなんです。それ痛いですよ。メスが入るようなもんですから。でもメスが入った後に治癒されたら気持ちいいじゃないですか。手術受けられた方、外科手術、ね、外科手術の方です。痛い、私も受けました。その時はね、でも楽ですよ。なくなったんだから、悪いものが。これを話してるんですね。戒め、そして次に強制とあります。正していくんです。神様の言われている言葉に自分を正していきます。そしてその正しさの中に生きる訓練をするのが義の訓練って書いてます。のために有益で、そうするとあらゆる良い働きをする働き人に整えられたものとなっていく。つまり皆さんが本当に良い働き人となりたい、神様に用いられたいというならば、今のプロセスがすごい必要なんですね。自分がなんかこの知識的に聖書を読んで喜んでわーっていうふうに言ってたら、それはいつまでも学んでるけどいつまでも学ばないというのが、これ第一テモテに書いてある世の終わりの日のね、教会の特徴で書いてあるんですよ。それが学んでるけど一切ね、これ入ってないんですよ、頭に。でそれが起こんないでほしい。つまり裁きの霊、焼き尽くす霊を私たちは受けている。そして、清められて、次にですね、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。素晴らしいですね。荒野の旅で彼らは昼が雲の柱、夜が火の柱、それによってあの過酷な荒野での生活が守られたと同じように、主が敵から守ってくださる。これが具体的に成就するのが、文字通り成就するのがイエス様が再臨されたシオンの山でありますけれども、そこに栄光が覆いとなり仮用となる。もうその生活における過酷なものがなくなっている状態が今ここに書いてあって、またここでは女性が守られるっていう、この続きも少し含まれているでしょう。この女性がこの覆いの中で守られていくんだよということであります。でこの5章、5章も改めて神様がイスラエルの民を愛しているにもかかわらず、イスラエルの民が応答していない姿を書いてます。これも1章から続いてますよね。私はお父さんのように父のように子供を育てたのに、あなたは私を知らないというとですね、あの牛の例と家畜の例も取りましたよね。それと同じ、よく育て愛したのに、ところが逆の結果が出てしまったということをここで話しています。さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑について我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウ酒を植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウ酒ができてしまった。丹精を込めて、ね、あのブドウ畑、まあ、カリフォルニアにもあると思いますけど、イスラエルでは遺跡を見ることができますね。その実際のブドウ畑ではもう見ることができるし、遺跡、かつて使われた酒舟とかですね、残っています。で本当に苦労します。育てるのを浪します。まあ、皆さんの中で、ね、お子様、娘さんをね、娘さん息子さんを育てられた方はですね、その子育てがどれだけ大変なことか、または農業をされたことのある方ですね、これがどれだけ大変なのかご存知だと思いますけれども、 神様はイスラエルの民を丹精込めて労苦して育ててくださった。目的はもちろん甘いブドウ酒です。おいしいブドウ、これがなるのを望んでいたのが、ところが酸いブドウができてしまったと。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑の間をと裁け、ね、またあの裁くあの法廷のシーンですね、法廷の場面ですね。今度はですね、神様を被告に持ってこいと、私を被告にしてみなさいと、であなたたちが裁いてみなさいとですか。我がブドウ酒、ブドウ畑でなすべきことで、なお何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いブドウのなるのを待ち望んだのに酸いブドウができたのか。何も神様の方ではイスラエルがに良い実が結ばれなかった、結ぶことができなくなってしまった理由を見出すことができないんですよね。という、ことです。でイスラエルがあの旧約聖書を読むときですね、なんて言ったらいいかな、怖いとかね、イスラエルの人がかわいそうだとかね、なんかちょっと悪いことしたらこう滅ぼされるとかね、でそういう読み方をまだしてる人は、まだ正確に読んでません。例えばもう創世記から始まりますけれども、罪を犯してあの禁断の実を食べた後に、主が来られた時にどこにいるのかっていうところからですね始まりますけれども、その時にどこにいるのかっつってですね、怒っている神様を考えるのか、それともそうではなくてどこにいるのか、泣き叫んでいるその神様の姿を思い浮かべるのか、全然違いますよね。で後者がこの今読んでるところにも分かるわけ、愛する者の歌ですよ。でそれを今やっていて、イスラエルには不足がなかったんです。不足はなかったんです。神様に限ってはそうですし、また私たちは本当にここがはっきりとしなければいけないのは、たとえクリスチャンでしっかりとした親がいて、それでも本当にその子弟が神様と共に歩んでなくて、むしろ反逆しているということはあり得るんですね。もちろんその親に欠けているところはあるでしょう。サムエルの息子も悪くなりましたですね、覚えてますか。ヒゼキヤの息子マナセは一番悪い王様でした。もちろん欠けはありますけれども、究極的には本人の問題です。本人の問題です。神様に悔い改めて、本当に罪をね、告白して主に立ち返ることができるのかどうかでありますね。まあちょっと今人の話になっちゃったけど、神様に戻すと、神様の方では何の賭けもなかったんですよね。ところが酸いブドウ酒ができた。で次5節、さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを、その賭けを除いてアレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈り取られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。はい、そのままにさせるっておっしゃってます。神様の裁きっていうのはそのままにするっていうことが非常にたくさんあります。私たちが守られていること、これは神様が守ってくださっているから大丈夫なんです。例えば呼ぶ記を読みましたら、サタンに対して主が呼ぶですね、そこにサタンが告発して垣根を作ってるではないですかと、目に見えない垣根を作ってるから呼ぶは祝福されていたわけなんです。で神様が命じなければそれに触れることはサタンはできなかったし、また皮膚、命は取ってはいけないと神様が禁じられて、命は取られなかったけど皮膚までも神が許されたから大丈夫だったんです。 ね、このように神の垣根を私たちは神様から与えられています。それを神は取り除かれるときにこういうことが起こるわけなんですね。そして誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えつけたもの、主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫び。はい、ここでようやくここでの比喩、ブドウ畑の比喩を神ご自身が解き明かしています。この実というのは何か、甘い実というのは何かといったら公正であって正義なんですよね。水ぶどう酒というのは何かというと流血、泣き叫びなわけなんです。神がここまで行ったのに結局出てきたものがこういうものなんだよという話を神様がされています。で、私たちは、このイスラエルのシンボルになっているブドウの木をですね、思い起こさざるを得ません。で、おそらくは神殿のところに、そのヘロデの神殿のところにブドウのね、その絵が書いてあってですね、そこを通った時にですね、イエス様ゲセマネの園に行かれる途中だったと思うんですけれども、イエス様が私がブドウの、幹でね、そしてあなた方は枝ですとっていう話をされて、そして私から離れてはあなた方は何もすることはできないよ。で、実を結ばないその枝っていうのはもう焼き尽くされて、でそして実を結ぶ枝、それは多くの実を結んで、それによって神様が喜ばれるわけですよね。私たちは実を結ぶために救われました。良い行いのために救われました。良い行いによって救われたのではありません。信仰によって、ただ神様の恵みによって救われました。しかし良い行いをも神が用意されていて、そして私たちは良い実を結ばせていく、この実の言葉が30倍60倍100倍の実も結ぶということをイエス様がおっしゃいましたけれども、もしそれをしない宗教だけの話だったら焼き尽くされるわけなんです。そしてイエス様がエルサレムに入られてから、その1週間そのイチジクの木を見て葉っぱが生い茂っているのに実を見ることができなかった、そこでその木を生い茂った、これは当時のユダヤ教の姿だった、そのエルサレムの姿だったわけですね。たくさんの生贄が捧げられていて儀式はたくさん行われていたのに肝心の実が結ばれていなかった。そこでイエス様がこのイザヤ書の5章を取って例え話を行われたわけなんです。覚えてらっしゃるでしょうか。有名な箇所ですね。どこだったかな、マタイの21章33節からですけれども、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。で、そこでもうピピーンとくるわけですよ。ユダヤ人の宗教指導者たちは当然この話、イザヤ書の5章は知ってるわけですから、あ、俺たちの話だなとすぐに分かるわけです。そして、さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、そうですね、私たちの良い行いを神が受け取られる日が来るわけです。ですね、イエス様が戻ってこられる日に、で農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。これはね、イスラエルの歴史をそのままイエス様がまとめておられます。この彼らが、そのしもべを使わすと言っていますけれども、迫害を加えていきます。預言者を迫害し、袋叩きにしたり殺したりですね、石で撃ったりしました。で、前よりももっと多くの別のしもべ、このアッシリア捕囚、北イスラエルの、またユダのバビロン捕囚が近づけば近づくほど、もうすごい数のこの預言者を使わし、それで預言書、イザヤ書から始まる預言書というのはこの時期にほとんど書かれています。 この終わりに書かれたのが、補修以後に書かれているのが最後の3つだけですね。ハガイと、ゼカリアと、マラキですね。それは、ペルシャ帝国、このバビロンから解放された者たちに対する神様の予言の言葉だったんですけれども、このような形でたくさん送ったですよ。けれども次を見ると、そしてしかしその後その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。誰ですかこの息子って？イエス様ですよ。預言者と違うんですよね。預言者の働きをイエス様は行われましたけど、預言者以上の方でした。あのイスラム教はイエス様が預言者と言います。偉大な預言者、偉大な使徒という言葉を使いますけどね、彼らはね。そしてその後で最後の使徒がムハンマド、モハメッドだと彼らは言うけども、違うんですね。息子なんですよ。神の御子なんですね。で、御子を使わせた。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。もうこれはイエス様を十字架につけるとですね、ヨハネの十一章でしたから、ラザロがよみがえった後にですね、この私たち、この皆がねイエス様の方に行っちゃったら、このローマがやってきてね、私たちを滅ぼしてしまうと、自分たちの生活が滅ぼされてしまうと。覚えてらっしゃるでしょうか。エルサレムに行かれた方はヘロデクォーターというヘロデ地区というところで、ものすごい裕福な、もうハリウッド式のですね、ものすごい裕福な祭司の家が残っています。当時はこういう家がたくさんあって、そしてまさかローマが私たちを滅ぼすなんていうことは考えもしなかった。そしてそこは神の、上の家町って書いて、アッパーシティっていうところ、下の町は貧しいところで、そこでイエス様は活躍されていたんですけれども、自分たちがね、これは受け継ぎたいよと、この跡取りに持っていかれたくないよということで、町の外、ブドウ園の外では町の外、エルサレムの外ですね、城壁の外に行って十字架で殺してしまったわけです。で、彼らはイエスに言った。あ、またこの場合ブドウ園の主人たちが帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。有名なところですね、詩編の、ハレル詩編と呼ばれるところに、ホサナホサナと彼らが叫んだところ、そこに書いてありますけれども、この家の建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になったですね。で、ここで、彼らが自分たちのことを語っているということが分かって、で、だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。異邦人に行くと、実を結ぶ者たち。そこで使徒の働きを読めば、途中からユダヤ人から異邦人にシフトしていく、その宣教の、この実が結ばれていくのが異邦人の方に変わっていく姿を見ていくわけなんですね。で、今私たちはその時代に生きています。けれどもイエス様はそこで終わらせてないんですね。よく注意深くしてみると、福音書の中にも、そのマタイの福音書23章の最後のところで、主の皆を褒むべきかなという時までって書いてあるんですよね。主の皆を褒むべきかなというふうに言うんですよね、ユダヤ人の指導者たちが後に。そしてその後でオリーブの山で終わりの日についての講話、話をされました、講釈をされました。その時でも、選びの民を天の果てから四方から集めると、これが残された民、ずっとこのイザヤ書にも書いているユダヤ人なんだけれども、神のみを求めていく、神に救いを求めていく、メシアを求める、この民を集めるんだよということを書いてあって、それを教理としてしっかりと提示しているのがローマの9章から11章です。11章に、ご自分の民を見捨てられたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。私自身がベニヤ民族のものであってとパウロが論じていて、そして、この復活そのものであると、その私たちが身を、この異邦人である者たちが身を結ぶ けれどもそれが完成したら今度はイスラエルに救いが与えられる、このことが起こりますよというふうに書いているわけなんですね。そして私たちがこの吟味しなきゃいけないのはこの7節、もう一度ですね、クリスチャンの生活を顧みてください。正直に顧みてください。自分の周りでどれだけの人が救われているのか、自分の家族がどうなのか。もちろんね、先ほど言いましたように本人たちの問題なんですよ。もちろんそうです、本人たちの問題です。その本人が神様に本当は立ち返らなきゃいけないから、数とは言えないんだけれども、でもやっぱり本当に地道なキリスト者としての生活を歩んできたのかどうかということはこれ試されます。そして事実本当に自分を通してキリストの実が結ばれていく。で、実って書いてますように、ここね、間違わないでください。結果じゃないんですよ。この工場の製品じゃないんですよ。実なんですね。実だから本当にイエス様との関係の中で、恵みの中で自然に出てくるものであると同時に、今度は実だから再生が可能です。ですか、自分が自分のパフォーマンス、自分がしたことで見るのではなくて、他のキリスト者との関係の中でその賜物が用いられていくことによって、それで初めてそれを受けた人が今度は他の人に与えていくようになるわけなんですね。だから例えば私の場合だったら、皆さん今聞いてくださっています。私が本当にキリストに与えられた知恵を尽くして、どこまで皆さんの中でキリストが形作られていくのか、これ実なんですよね。ただここで話して、あ、素晴らしかったって何も起こらなかったら、それは間違いなんですよ。僕は間違った見方なんですよ。あ、よかったって、俺はこれだけ話したって言ってね。そういう結果主義ではなく実なんですね。これによってキリストの体、また神の国が広がっていくわけなんです。吟味してみましょう。そして次に8節からは、ああと新改訳には訳されてますけれども、口語訳とか新教訳持ってらっしゃる方はどう書いてらっしゃ、書いてますかね。災いだとかというような感じで書いてませんか。忌まわしいとか、なんで書いてます。災いだ、そっちの方が分かりやすいですね。災いだ。で、これから災いシリーズです。イエス様が忌まわしいものよと、あのマタイの23章で8つの幸せな、この幸いなものよとイエス様が言われた、あの山上の水訓と対比されて、8つの忌まわしいものよとイエス様が言われたと同じように、イザヤも今その忌まわしいものよ、あるいは災いだのシリーズですね、これを語っていきます。具体的に何だったのか、この流血とかですね、なんかいろいろあるじゃないですか、泣き叫びとか。8節、ああ家に家を重ね、畑に畑を寄せている者たち、あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。土地を買収し占有すること、なんでこれがそんなにひどいことなのかと、これはね、モーセの律法が大事になってきます。レビ記の25章の23節に、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない、地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。基本、究極的には神が持ってらっしゃるものを委託されて、イスラエルがその土地を所有しているわけなんです。だから土地を売ってはならないと、ね、もし失ってしまう、貧しいという理由で失ってしまうのであれば、兄弟が、親戚が、近親者が買い取らなければいけないという強い神様の意思を表しているわけなんです。で、それを犯そうとするのであれば、神様は罰を与えるということなんですけど、例えばアハブがイズレールに、冬の宮殿にいたときに、隣にあった、誰だっけ、ナボテナボテのその畑を欲しいと言ったときに、彼はきっぱりと断ったんですね。それはわがままじゃないんです。神からの命令なんです。で、こういうふうに、一人一人が、やらなければいけないにもかかわらず、どんどんどんどんそこに、家に家を重ねて、畑に畑を、余裕がなくなっている。余地も残さない。で、これね、貪欲なんですよね。貪欲なんです。貯めて貯めてとかでね、 または無駄になっても良いというおおらかさがなくなって、この計算してって動いていくというケチっていうのも貪欲の表れですですね。で、
欲は無限大です。欲は無限大です。
そして次に9節で、私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな新しい家々も住む人がなくなる。十つめどのブドウ畑は一バテを産し、一ホメルの種が一エパを産するからだと。収穫量が極めて少なくなる。あ、もちろんあの家とね、家々も住む人がいなくなるという。そして畑もですね、どんどん買い占めていったけれども、本当に穴が開いた袋のように失われていきますよという内容であります。でこれはね、私本当警告だなと思います。何とかして自分たちを守ろう、土地を買っていくであるとかですね、自分たちが生きていこうと、まあ、していく中で結局はそれが穴が開いた袋のようにどんどん収穫がないと。これハガイ書にも書いてます。この帰還した民のね、人たちがこの反対運動にあってですね、再建を、あの神殿の再建の工事をですね、途中でやめてしまって自分の家を建て始めたんですよね。そしたらね、全然収穫もね、うまくいかない、なんかおかしいな、なんかおかしいなと思って、そこでハガイが現れたわけです。主の家を建てなさいと。自分たちがね、一生懸命ね、育ててもうまくいってないじゃないかと。穴が開いた袋だよと。そしたら彼らは悔い改めたんですよね。そして11節。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち。彼らの酒宴には、盾ごとと従弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは主の御業を見向けもせず、見てのなされたことを見もしないと。二つ目の災いは道楽ですね。同じなんかね、貪欲っていうかなんですけども、浪費ですね。こっちはね、先ほどはケチ、今度は浪費であります。そしてここで強調されているのが、主の御業を見向きもせず、御手のなされたことを見もしないという言葉ですね。酒を飲むことによって神のことを判断する見分けがつかなくなっていくということであります。そうですね、お酒に酔いしれた時に普通やらないことをやってしまう。ましてや神についてのことはもう論外ですね。だから酒に酔いしれてはなりません。何ですか？御霊に満たされなさい。神様に私たちの辛いところ、お酒を飲む原因になってしまうことがありますけれども、辛いところを神様に癒していただく、神様の前に持ってっていくですね。そうすればお酒ではなくて御霊によって私たちは同じ、いやそれ以上の効果ですね、お酒ではない効果を私たちは得ることができ、そこにおける満たしは判断力が鈍るのではなくて、むしろ主の技を明確に見ることのできる判断力を身につけることができるわけです。そしてそれゆえ我が民は無知のゆえに捕らえ移される。その貴族たちは飢えた人々、その群衆は渇きで干からびる。はい、無知ですね、先の主を顧みないがゆえに、神が何をなされているかについての知識が全くなくなっているので、さっぱり今捕らえ移されている意味がわからなくなってしまっているわけなんです。そして14節。それゆえ黄泉は喉を広げ、口を限りなく開ける。その意向もその騒音もそのどよめきも、そこでの歓声も黄泉に落ち込む。黄泉、つまり死を迎えるっていうことですね。どんどんどんどん、そのこんなに人が死んでもいいのかというぐらい人が死んでいく姿を黄泉が喉を広げて そして口を限りなく開けていくという、そういう表現で今ここで言っているわけなんです。騒音、どよめき、どんちゃん騒ぎ、歓声ですね。これも死というものによって飲み込まれていくんだよと。黄泉は開くことを知りません。で、こうして人はかがめられごめんなさい、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。だから先ほどと同じですね、高ぶる者、これが低くされると。でもこのことによって神が聖なること、神の栄光が現れるんだよ。神様の栄光の現れ方というのが必ずしも祝福によって現れるだけではないんですよね。裁きによっても現れるんです。なんで神様こんなことを、いや違うんです、これだから神様の栄光が現れているということがたくさんあるわけなんですね。で、この見分けが大事なわけなんです。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食を取ると。誰もいなくなってしまった、そこに放し飼いにされているような子羊、これが草を食べている。肥えた獣ですね、彼らが捨てている、この捨て置かれてしまったそのものをこの食べている、もうだから無人状態、無人地帯みたいな、そういうこの姿ですね、ここで書いてあるのは。はい、じゃあ次いきます。次の災い、ああ嘘を綱として戸賀を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ。イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだ。三つ目の忌まわしいもの、これは口によるものですけれども、あえて公然と神様を侮辱していることであります。これね、彼のすることを早くせよと、神のすることを早くしてみると。だから神様が裁かれるよというその予言の言葉を語っているけれども、だったらやってみろよ早くと、バカにしているわけなんです。それを知りたいものだと。で、これが終わりの日に起こります。第2ペテロの3章の4節で、キリストの来臨の約束はあるのかとあざけるものが出てくる。肉欲のままに生きて、そのキリストの来臨はあるのかとあざけるものが出てくると、終わりの日にはそれが起こるというふうに言っているわけなんですね。起こります。イエス様の再臨は来ます、来ますけれども、全くそんなこと起こってないじゃんと、自分の肉欲のままに生きる、そういう世界になってきていますね。で、次4つ目、ああ悪を善、善を悪と言っている人者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている。価値観を完全に反対にする人たちであります。悪を善、善を悪、神様がこれは悪だと言っているものが悪です。神はこれは善だと言っているものが善です。で、これを逆にしていく、神様が善だと言っているものを悪にしていく。アメリカであれば同性愛の結婚のこともそうでしょう。クリスチャンがこれは罪ですと、ね、結婚というのは男と女の間でするものですと言うこと自体がヘイトクライムですね、差別発言、悪となっていくと。どの国も自由な国なんてありません。 アメリカが自由な国で、そして他の国は自由じゃないということはありえないんです。人間の国ですから。だからこういう形で自由という名のもとで差別であるとか、そういうものの中で自由が失われていく、まあ、他の国は他の国で違う、まあ、日本の場合だったら基本的に、そうですね、この偶像礼拝でしょうね、やはり先祖供養であるとか偶像礼拝であるとか、私たちは先祖を敬います。キリスト者は死者を丁重に葬ります。これは神様が願われていることです。そしてクリスチャンになって私は初めて自分の父親の先祖を思い巡らすことができました。父親が幼い時の話をしてくれて、父親もクリスチャンです。2003年にクリスチャンになりましたが、冷静に初めて自分のルーツというのを少し考えることができるようになりました。でもクリスチャンになる前は全然お墓のことなんて考えていなかったので、イエス様を信じるかということになると、突然俺は長男で受け継がなければいけないということを考えるわけです。で、それが大事だ大事だと思っていたんですけども、大人になればなるほど分かってくるのが、その遺産相続であるとか葬式の場でその死んだ亡くなった人のことを悪口を言っているであるとか、ものすごい醜い争いが行われていて、形式だけだというのが分かってくるわけです。でもそれはすることはできません。手を合わせて、ね、例えば証拠を立て上げることはできません、ね、そしてその家の前で、ね、その礼拝するような、ね、格好はすることはできませんって言ったらですね、もう人手なし、もうだからクリスチャンはいけないんだって、もっとちゃんとすればクリスチャンもっと増えるのにですね。でこのようになるわけです。だから国によって違います。出方は違うんです。違うんですけれども、結局悪を善、善を悪という時代になっています。そして21節、ああ己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち。5つ目は、知識という名によってその悪を理論武装している、愚かなものになって、これはローマの一章にもありますけれども、この神を被造物の中で認めることができるのに、それを感謝もせずと、神を崇めることもしないで、そしてこの作られた偶像ですね、このにこのすり替えていくと、そして知者と言いながら愚かなものとなると書いてますよね。でそれを理論武装をしていく、自分が知恵があると言っていく、知識の高慢の塊になっていく。例えば先ほどの同性愛についてお話しするのであれば、まあ、同性愛ねばっかり言ってますけども、他の罪もねたくさんあるわけで、同性愛だけがね、でもその今一つの例として話しているわけなんですけれども、生まれながらそうなんだと同性愛の方は思うわけですね。どうしてかというと、物心ついたらもうそういう感情しかないわけなんですよ。だからそれ以外が考えられないけれども、クリスチャンになって辞めた人っていうのは大勢いるわけなんです。そうですで私は知人友人います。元同性愛者の知人友人がいます。で一人は、韓国の方ですけれども、ソウルの女王と呼ばれてました。なぜかといったら、いわゆるゲイバーの、まあ、取りまとめ役です。日本に進出しました。で三河健一とも仲のいい相手だったそして女装をして教会に通ってました。で彼女じゃなくて彼はそのまま自分はクリスチャンだけれどもそうだと。でもある人のメッセージを聞いて悪霊が出てったっていうふうな表現を彼はしますけれども、その縄目から解き放たれたわけなんですね。そういう人はたくさんいます。アメリカにもたくさんいます。ですから先天的では絶対にないんですね。知識武装です。この知恵ある者とみなし、あなたはまだ知らないんですという 反知性だという言葉、アンタイインテレクチャルとこう言いますよね。偏狂だ。違います。そして22節、ああ酒を飲むことでの勇士、強い酒を交わせることにかけての豪のもの、彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。お酒を飲みたいので賄賂を受け取って公正な裁きを行わない人たちのことです。それゆえ火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ。このようにして彼らが焼き尽くされるということで、この道徳的霊的な忌まわしさですね、これの全ての理由がまとめられているのが、この主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮って、やはり教え御言葉、これが強調されています。いいですか。で、イザヤ書を全体にわたって教えと御言葉が強調されています。あるところでは規則規則もう少し、ここはそこ、英語でだったら有名ですけど、プレセプトアポンプレセプト、ラインアポンラインって書いてますけれども、それは幼児が、ね、反復する言葉ですね。とても単純な神の教えで、義の教えでありますが、これをですね、この侮っている姿たち、ね、侮っているイスラエルの人たちの姿がありますけれども、ここなんですね。神の言葉なんです。神様の教えなんです。そして最終的に神がユダをどのようにするかが次に書かれています。25節、このゆえに主の怒りがそのために向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は巷で悪魔のようになった。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。まずはこの山々を震えさせた、地震を起こさせるとかですね、屍で悪魔、このようにしていたけれども、今度まだ御手を伸ばして、怒りの御手が伸ばされていると。で最後に、主が遠く離れた国に旗を掲げ、地の果てから来るように相手されると、見よ、それは急いで速やかに来る。はい、最終的に何が起こるか、これは遠く離れた国からの侵略であります。アッシリアが来ました。その次にはバビロンが来ますですね。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それはまどろまず眠らず、その腰の帯は解けず、靴紐も切れない。その矢は研ぎ澄まされ、 弓は皆張ってあり、馬の蹄は火打ち石のように、その車輪はつむじ風のように思われる。これは獅子のように吠える、若獅子のように吠え、うなり、獲物を捕らえる。救おうとしても救い出す者がいない。その日その民は海のとどろきのようにイスラエルにうなり声を上げる。地を見ると、見やると見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなると。先ほどはシオンの娘が栄光によって覆われて、雲となって、神様が雲となって光、火となって守ってくださるという、そういう姿でしたけれども、今は災いの結果、闇となって、苦しみとなって、雨雲となっていくという姿になって終わります。イザヤの予言はここで一旦終わります。回復のメッセージがあれないんですイザヤは怒っています。ここでユダとエルサレムにある悪を見て、確かに神の言葉を語っています。だその通りなんです。正しいんですけれども、彼にはフラストレーションがあったと思います。神がこのようにしたいと願われているのに、イスラエルはその逆をやっている。だから神が裁かれるのだ。そしてイザヤが実際に召しを受けるのは、 預言者としての召しを受けるのは実は6章からなんです。そこで主の御座を見ます。ユダの民を災いだと言っていたのに、自分自身が災いだってここで言うんです。私が汚れていると、彼らも汚れているけど自分も汚れていると。そして祭壇の火によって口が贖われて、今度はもっとこの神から離れてしまっているユダのに対して、たった一人であっても孤高の人になってもですね、この予言をしていく人になっていくわけなんです。6章次回学びます、明日学びます。でここで私たちが、そうですね、まあ明日お話しますけれども、義憤でイザヤがユダが滅びるので十分だと。けれども神の言葉というのは自分が語りたいことではなくて、まさに神に引っ張られるようにして語っていくものなんですね。でイエス様が復活された後にペテロにこう言われました。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行かれます。まあ、これは子供から大人になる時もそうですよね。自分がやりたいことをやっていくわけですけれども、大人になったらそうではいけない。それは霊的にも同じです。自分がこうしたい、ああしたい、神様こうこうこうだって言ってるのはまだ幼いんです。そうではなくて、むしろ自分が何かをしていくのではなくて、神に言われて、そして自分がしたくなくても喜んで、ね、あれしたくないんだったら喜んでじゃない、そうじゃないんです。したくなくても、例えば赤ちゃんがね、生まれたばかりの赤ちゃんのお乳飲まれるお母さんどうですか。したくないですよ、それは。眠いでしょ。でも喜びでしょ。やらない人いる。やらなかったらそれこそ何それ、お母さんって感じですよね。同じところを通るんです、霊的にも。それが飯と呼ばれます。神様から呼ばれるということです。これね、明日じっくりと見ていきたいと思いますが、皆さんがクリスチャン生活をしていて、何か自分がやってることが空回りしてるであるとか、あとは何かこううまくいってないであるとか、そういう時にね、まず召されてるっていうところが抜けているからっていうのが、まあ大きな理由ですね。でこれをね学んでいきます。いいですか。まあ、今言えることは、自分が語りたいことではなくて、神が語られることに応答していく、神が命じていることに応答していく、それまで待っているということであります。ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にこの今日5章まで読み終えることができ、ウジヤの時代のイザヤの予言の働きを見ることができありがとうございました。このここに書いてあるユダのエルサレムの状況が本当に今の世の中の状況でもあり、また主よ、その世の中と一体になってしまったユダとエルサレムの状況、つまり神の教会もそれに例外に漏れないんだということを、この私たちは、なんて言ったらいいでしょうか、厳しいというか、主よ、目を覚まして、この見ていかなければいけません。主よ、どうぞ助けてください。憐れんでください。私たちにまだ傷ついた道があるのであれば、それを示してくださって、私たちが常しえの道へと導かれていきますように。どうぞ私たちの心が、二心がなくなって一つ心にしてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。